穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。今日も引き続き女性起業家15年歴の寺田和美さんをお招きしています。前回の、ね、流れの中でですね、実は寺田さんは私の、本当に運命の鍵を握ってた人なんです。その話をしたいのはちょっとですね、私自身がイギリスのチャリティーに、実際に参加していて、ロイヤルポロっていうね、クイーンズカップっていうね、それの決勝戦に、実際に、ファンドレイジングをして寄付して、行っていたんですね。で、それとは違う実はチャリティーで、グローバルギフトギャラという、まあ、そういったチャリティー目的の結構セレブのパーティーがあって、その時にですね、そのチャリティーのこの実際にオークションというのがあるんですね。そのオークションでいくらの寄付をして、何かこう楽しめる、例えばリゾートの3泊4日とかですね、あるいはアーティストの素晴らしい絵をこう実際に寄付されたのを購入して、その金額全額がチャリティーになるとね、寄付金になるというのがあって、その中にこのクイーンズカップの、実際に私は観戦に行ってたエリアがあるんですけど、そのクイーンズカップのですね、ロイヤルボックスの席2名っていうのがあって、それはもうエリザベス女王とか、ね、有名なセレブリティ、セレブの人たちが、芸能人たちが一緒に観戦する、25人ぐらいしか入れないそのロイヤルボックスのチケットのそのオークションがあって、私が落としたんですよね。そしてそんな体験めったにないんですけど、その落とした時に2席あるって言った時にですね、私自身がやっぱり自分の内側の導きで、この隣に座る人は世界的にやはりチャリティーにすごく興味があって、まあ、世界的に活動する人と座るってきたんですよ。そしたら、ヨシキって名前がパッて出てきて、私、ヨシキさん、ね、もちろん画面上に見たことあるし、特にこう熱狂的なファンということではなくて、まあ、XJAPAN のヨシキさんってぐらいの、本当に、愛してますよぐらいのレベルだったんですね。そして、じゃあ、ヨシキさんをじゃあ、招待するミッションが私に始まったんですよ。で、その時に、もう、その、芸能界というか、音楽業界で評論家をしていた、友人がいて、今も、そういった音楽業界の人と繋がっているから、あ、吉見優子さんっていう人なんですけど、私となんか毎月会って仲良くしてるんですが、彼女に、ねえねえ、ヨシキと繋げてくれないって言ったら、私じゃあもう無理よ、だってヨシキがロサンゼルスに引っ越す前の話だし、みたいな、ああやっぱり無理だよ、でも20数年経ってるからロサンゼルスに引っ越されて、ここは NG になったんですよね。でも彼女の一言で、なんかあれじゃない、そういえばニコニコチャンネルでヨシキチャンネルがあるか、そこにでも入ってみたらなんかつながるかもよ、みたいな。で、私はそれが兆しとして諦めずにね、そのニコニコチャンネル、ヨシキチャンネルに入ったんですよ。834円で。そしたらね、面白いのは、834円で、なんかそのつながりができたらいいかなと思って、可能性をどんどん待ってたら、それの1週間ぐらいに、緊急メッセージであって、ヨシキが来日して、ある映画の、実際になんか、プロデューサーになるとかで、そして、記者会見を招待します。先着何名までって、そんなにたくさんじゃないです。記者会見100名のうちの、そんなゲストが入れるから、多分先着10名とかだったんですけど、もうすぐさまバーってね、申し込んで、まあでも私が本当にヨシキに会う運命だって決めたんですよ。うん、で、ロイヤルボックスの隣には、もうヨシキです。隣に座って、世界のセレブと話してるイメージがあったし、あ、これはきっとと思って。そしたら当たったんですよ。いよいよ私は、その、記者会見に乗り込んで、記者会見って私そんな行ったことないし、まあ要は、記者たちがいろんな次から次に質問するわけですよ。で、私たちのような一般記者会見を見に来た人なんて、質問さえもできないし、その目の前にいても、掴むわけにはいかないわけじゃないですか。で、せ せっかくの記者会見でチャンスが得たっていうのは、でも生吉木には初めて会いました。でそこまで行ってですね、ああ次の策は何だろう、あでも一回 Facebook やってるんで Facebook でつぶやこうと、誰か吉木知らないみたいなポーンってねあげたら、そしたらなんとかずみさん、あ私恵子さん久しぶりです、つなげられますみたいなメッセージをくれたんです。でところでね、あの寺田さんフェイスブックアクティブじゃないですよね。
そうなんです。あれその時は特にあの感染不全になってから逆にもうそういうのを見ると悲しくなってきちゃうんで、一切そういう SNS 系を見てなかったんですけど、ちょうどあの体も動かしてもらえるようになったので、何が私にできるんだろうかっていうことを逆に考えてたタイミングで、よしじゃあ久しぶりにフェイスブック見ろと思って見たら、パッとも
うヒューって上がってくるじゃないですか、お友達の。それのその見たタイミングと、私が誰か怪しく知らないっていうタイミングが一緒だったから、パッて開いてくれたんですよね。
本当にそう
ですね。もうね、そしてすぐにこうやって、繋げられるかもしれないって言ってですね、ある人を紹介しますって言ってくれて、その方が。ね、
はい。
よかったら、
はい。そうですか。まあ、あの吉木カードを作っているマスターカードの社長様で、あの、まあ、私が倒れる前からよくあの、まあ、仲良くさせていただいていて、普通にあの食事とかさせていただくような形だったんですけども、その彼がすごく吉木と仲が良くって、あのいつも吉木に話をしてくれていたの で今回あの恵子さんのその内容を見ると、素晴らしい活動に対するチャリティーの一環として参加されていて、あのその活動であれば、しかもエリザベス女王のすぐ隣 あのロイヤルボックスっていう、もうこれは絶対に多分彼も紹介できたらあの嬉しいんじゃないかなっていうふうに思って、あのとにかくまずはあの社長様をご紹介させていただくのでっていうことで、
はい、紹介していただくあの食事会を設けていただき、はい、それであの、まあ、どうやちょっと僕に教えて、君はじゃあどうしたいのって言って、本当にフレンドリーでオープンで、はい、あのこういうことなんですって、まあね、こういうロイヤルボックスでエリザベス女王にも出会えて、世界のセレブとやっぱりつながっていく方だと、私は吉木さんそういう方だと思うんで、あのどうかなと思って、まあ、ご招待したいなと思ったんですって言ったら、うん、ああいい話だねって言って、うん、じゃあ分かったって言って、君の電話番号聞いとくわみたいなそしてじゃあまたねって言われて、いつそのつなげてくれるかと思ったら、翌朝
もうね、
もうね、よしきのこれがね電話番号だから直接ショートメールしてみたいなみたいな、それであのね彼にそのマスターカードの社長に紹介された恵子です、今ちょっとこういうお話をしたいのでって情報を伝えますねって言ってお伝えして、そしてあのアメリカの方の担当者のに詳細をスタートさせていくことになったんですよ。で面白いのは、その豊かさとかいろんなご縁っていうのは循環していくし、運命というのもね巡り合わせっていうのがあって、で結局その話はもう決まりました。でもあのちょうどその時にあのチャリティーでバッキンガム宮殿のそのアーティストを実際にあの支援するというバッキンガム宮殿に招かれて、で実際にコンサートに行くっていうね、食事をするというのがまた情報が来たので、あこれはあのいいなと思って、まずかずみさんこういうのあるんですけどどうですかって言って、あ私も絶対バッキンガム宮殿のそういったチャリティーだったら応援したいということで一緒に行くことを決まっていて、で同時にそのあの吉木さんの、ね、吉木の事務所の方とやりとりして、実はこのちょうどてそのあのロイヤルボックスのイベントの手前でこういうイベントがありますけれども、吉木さんも、まあ、アーティストなので、うん、やっぱりアーティストの支援っていうのは興味あるようであれば行かれませんかって、これはもうあの吉木さんが直接ご寄付をなさってやるっていうね、そういう話だったんですけど、なんか行くことが決まって、そしてあの吉木さんのね、あのなんか20年来の友人の女性もね、あのお連れするっていう話で、もう盛り上がってバッキンガム宮殿に向かうわけですよ。
そうですね。
そしたらね、なんと吉木さんが連れてきた20年来のご友人というのは、寺田さん、シンクロですよ。寺田さんの、ね、
そうですね、あのまた違う共通の友人
になって
、その友人の方に事前にご紹介いただいていて、はい、しかも同じ大学の先輩でもあったっていうことで、
大学の先輩で、まあ、投資家の方ですよね。
そうですね、すごい素敵な方で、
うん、すごい、そういうなんか素敵なこうことをすると素敵な出会いがつながっていくわけですよ。だから寺田さんと私っていうのはそういう意味でそのシンクロを起こすことを、うん、なんかマスターしてるんだなって。でも結局それはね、さっきからそのいろいろこの寺田さんと話してた時に、うん、あのやっぱり、がから動いてない、私が私がじゃなくって、この人も喜んでもらう、この人にとってもすごい役に立つっていうね、あのお話をずっと聞いてきていただいたと思うんですよ。だから結局は自分だけのためというよりは本当に他がためにという、そういうものが巡り巡って運命というのが開かれていて、もうめちゃめちゃ楽しかったですよね。そこでもやっぱり他のチャリティーをされているね、このノーベルさんとかにも出会ったりとか、ノーベル、ね、平和財団のそのご子孫の長男にあったりとか、うん、やっぱりこう普段出会わない人と出会える、そういうこうなんか、誰かがこう本当に望なんか求めているものに自分ができることを本当に何か何の計算もなく惜しみなくこう順、ね、こう与えるということをねしていただいたおかげで、こんな運命が開かれていったっていう話なんですよ。ちょっと本当に運命開き続けていて、まだ後日談があってですね、皆さん実はこのご縁でやっぱりチャリティーというこの枠組みでいろんなことが私たちできるよねって言って、実はその、ね、背景で動いていたんですよ。その結果実は寺田さんがあるね、また、なんていうかな、こう組織をね、こうそういったチャリティーの組織を立ち上げる流れのことをですね次回聞いて、そしてこのチャリティーのその名前は次回明かします。そのね、組織を立ち上げることに至って運命のまたシンクロが起こるという話はね、こんなことあるんだ、それはもうね、10年とかいうスパンじゃなくてね、20年とかそういったスパンを超えて運命のね出会いというものがあるんですよね。それをぜひね次回聞いていただきたいので、次回もご覧ください。やはり皆さんがこれを見ているということはね、あなたもその運命を開いて、その振動数、運命を開く振動数にすごい私たちを通して、受け取っていただきたいなと思うので、次回もお楽しみに。それではまた、ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子を検索ください。この番組はエピソード内にもたまにナレーションで登場する姫がお送りしました。次回もお楽しみに。